コン様ありがとうございます、コン様ありがとうございます、コン様ありがとうございます、コン様ありがとうございます。はい、正月6日の朝のご記念、暗い中寒い中4枚でございました。まあ、少しずつお正月気分がこう、ね、薄れてきておるわけですが、まあ、新しい年を迎えてですね、お互いにこうして、いつものように、朝一番の打ったてである朝のご記念を歌うことができるというのは大変ありがたいことですね。ちょっと私も風邪気味なんですけども、なんとか今日もお参りさせていただきました。まあ、その風邪をひいとるから休みたいというところはあるんですが、やっぱり一日の打ったてをさせてもらいたいということもありまして、まあ、元気を出してお参りさせてもらいましたら、またこうして朝のご記念をですね、まあ多少鼻水が出たりそういうところはあるんですが、なんとかご用意させていただいてありがたいことです。さて、今日は三股さんのご主人の三股正勝さんが満83歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いしたいと思います。今年はですね、先ほど皆さんと祈願し掃除しましたように、4代金光様の35年、そして、母のですね、30年というそういう年なんですね。3月の21日に春季例祭に合わせて、30年祭をお仕えさせていただくことにしております。まあ、皆さんにとってですね、直接身内でもないわけですから、関係ないといえば関係ないわけなんですが、まあ、当教会にとってみたらですね、布教功労者の一人でありまして、今日の音島教会があるのはその母がいたからであるということは間違いないですね。この間の浦島太郎の話でもありましたがね、父がこの全く知らない音島の地に昭和8年に報告させていただいて、ここに決めなさいという神様の言葉をいただいて、ここに住むようになりました。借家住まいをしているところに母がですね、お父さんの車に乗ってこちらに来て、そして父と出会うわけですね。一回り違うんですね。ちょうど一回り違うわけですから、まあ、まあ今でもそういう例はないことはないですけどね、かなり年の差があるわけですけども、まあ深淵のことに不思議にしてというかね、その、九州出身の父とですね、この玉島の出身の母がですね、ここで一緒になるという、そういう、まあ、ドラマチックな出来事があったんですね。まあ、今NHK の朝ドラの「バケバケ」というので、小泉八雲とですね、摂さんの関係が今なかなか面白い展開されておりますけどね、まあ、あれに負けないぐらいの物語だろうと思うんですね。まあ、小泉八雲はまあ外国人であって、外国人がその松江に来てですね、英語教師をされている中に、その摂さんと会ってですね、まあ、最初は助手として働かせてもらってたのが、まあ、お互いの気心が知れてですね、結婚することになるわけですね。まあ、今そういうところで楽しみに私たち夫婦も今そのドラマを見させてもらってるんですよね。まあ、そういう小泉八雲夫婦のですね、ドラマに負けないぐらいのね、本当にドラマがこうで展開されたわけですね。で、まあ、その岩本の真心明るたい栄姫というね、私の母の 役目というんでしょうか、この琴島教会で、果たした役目というのはですね、もちろん父が中心なんですけども、母がいなかったら父の御用はできなかったと言えるんですね。これはもう皆さんのご家庭でも同じようなことが言えるんじゃないかと思うんですね。で特に母の場合は私の見方からするとですね、もう本人がいつも巻いてくる人に言うておりましたが、辛抱せないけんでと、辛抱せない損でということをよく言うておりましたね。まあ、昨日の原田和弘君のお母さんの牧さんの話じゃないですけどね、やっぱり何回も何回も同じようなことを言ってると私も自然にこう耳に残っておりましてね、どういう時にそれを言ってたかというとですね、もう九条前の時代ですね、まあ、玄関がありますけど玄関から入ってこないで台所の方から入ってくる人が結構いたんですね。玄関から入ってくると父がいるもんですからちょっと怖いんですね。私がそう思うんですけどね、台所が入ってきて台所に入ってくると母が大体いるわけですね、まあ、暗い狭い台所でしたけどね、昔は駆動がありましたね。でそこに入ってきてですね、まあよそからこの近所に嫁入りをしてきたお嫁さんがですね、まあ泣き言というわけですよね、そしたらですね、母がそのコンロで、コンロの上に網を乗せてね、芋を焼いたりしながら、まあこれ食べねえってね、辛抱せなおえんで、辛抱せなそんでいうことをですねよく言うとりましたね、でまあ今はその方はまだ元気でおられますからね。あそこ辛抱できてなかったら自分の里に帰っとったんでしょうけどね、そういう、まあ、母は母なりの働きをですね、台所を中心にしとったわけです。で表では父がお結界に座ってですね、まあ、非常に厳しい怖い父でしたね。俺はすごかったですよ、まあんまり言っちゃいけないけどぐだぐだぐだぐだ言う酔っ払いが来たらバシーン殴ってましたからね、まあ、非常に厳しかった、まあ、私たち子供特に私には厳しかったですけど、信者さんでもね、信者さんというか、まあ、酒飲んでここに来るような人もおりましたからね、初代の一番、最初の信者さんが万吉の赤澤松一郎さん、亀野さんでしょ、その次に来たのが有名な大酒飲みでね、これが弟子になるわけですけども、なんかそういう、こう、なんとも言えないこうご縁というのがあるんですね。で母はですね、まあ、そういうふうな母がお結界に座ってるようなもうあんまり見たことないです、印象ないですね。で大抵台所におったり庭先におったりしてですね、巻いてくる人と、まあチャーチャー言いながらですね、この辺の言葉でチャーチャー言いながらね、まあ雑談をしながらですね、まあ、それでいろいろな特に女性の、ね、方、まあいろいろと、辛い思いをされているような方たちがですね来られた時に、母がそうして一緒に芋を食べたりですね、餅を焼いて食べたりしながらですね、やっておりましたね。それから父は小学校中退でしたから、私たち子供の時に勉強を教えるということはしてくれなかったしできなかったんですよね。まあ、父はそういうことでしたけど、字は達者でしたね。親先生の字を習ってこう結構いい字を書いておりました。その玄関入ったところにある天地金の神という字もね、父が若 若い時に書いたものです。私がマネしようもとも書けないような意義ですね。ですからこのここにある新海も父の書いたものです。母はですね、田島高等女学校、今の田島高校のですね、前身のですね、優等生だったらしいね、首席だったらしいですね。そういう母でしたから、まあ、勉強を私たちによく教えてもらいましたね。それから辛抱というか、本人が辛抱してたんですよね。人に辛抱しなさいというだけで自分が辛抱してない。要するにお金とお米がないんですよ、いつも。それなんとかしなきゃいけない。風呂宅にも薪がないんですよね。それで実家の金庫堂にですね、行ってですね、お米を借りたりお金を借りたり、まあいろいろしてましたね。で行くとですね、金庫堂に行くとですね、たまたまお姉さんが、来てましてね、お姉さんはもう大金持ちのところに嫁してるんですよね。でいつも綺麗な着物着てお化粧して着てるんですね。でまあ結構露骨にですね、妹をこう揶揄するんですよね。あんたもう貧乏たれの宗教家と一緒になってからもうしょうもねえなとか言うんですね。それ私子供でついていって、そういう話をされると辛いですけどね、まあ、実際そうですからね。向こうはもうすごいお金持ちで、道頓堀にビルを持ってたような人ですからね、主人がね。それは仕方がなかったけど、涙ボロボロと流しながらもね、何も言わずに歯を食い縛っておったような感じでしたね。それで金庫堂はお菓子屋さんですから、まあ私ら、まあ、おばあちゃんがね、孫が可愛いから言うのでお菓子とか持たせてくれるんですよね。で帰ってくるときに、お豊島循環線乗ってから帰ってくるときに、乗ってる人にみんなあげてしまうそういう人でしたね。まあ時間の関係で今日はこれぐらいにしますからね。まあ皆さんにとってはね、知らない人もおられるわけですし、関係ないというのは関係ない話ですが、何が言いたいかというと、この豊島教会はね、その表の父の働きと裏の母の働きと両方があって今日があるということを私は忘れてはならないと、ね。で、今年の30代最後ですね、そういう母の、ね、ご苦労に対してこれを申し上げるような私にしていただきたいと思っております。はい。